シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部のおとけいです。よろしくお願いします。
お願いします。では、トワイライトウォーリアーズ決戦、急流城塞について話します。
はい。
これは1月17日公開の香港映画で125分ですね。PG12 です、はい。で、まぁ、現代も似たようなもんですね。
うん。
で、監督がソイ・チェン。この方はドラゴンマッハの監督ですね。
うん、はい。
脚本がアウ・キンイーと、チャン・タイリーと、サム・クアンシンと、ジャック・ライチェンという、ライチュンという4人で、
うん、
はい、やってます。
はい。
で、原作があるんですよね。原作の小説があって。
あ、そうなんですか。
はい。で、それを漫画化したものもあると。
へぇー。
で、映画とどこも説明を読むと、黒社会が覇権を争う、急流城塞で男たちが繰り広げる死体を描き、香港で大ヒットを記録したアクション映画、ということです。では僕が、感想を言いたいんですけど。
はい、お願いします。
まあ非常に面白かったですね。
うん。
まあ、みんなの評判もすごい良くて。
はい。
面白かったんですけど、まあ僕は、ちょっと劇が立ちすぎる感じがして。さっき言いましたけど、漫画とか原作小説が。あって、
うんうん、
まぁ、ちょっと現実離れしすぎてないかっていうところがあったんで、
ね、
まあ、
そこに寄せてんのかもしれないですね、確かに。
うん。だから、まぁ、僕はやっぱ古いので、
うんうんうん、
ジャッキー・チェンが、万歳なんですよ。
うんうん、はい。まぁ、ほぼ全部生身でやるっていうことですよね。
そうそうそう、
ワイヤーとかそう使わないでってことですね。
そうなんですよ、
うんうんうん。
これもやっぱ、あんまそこまでじゃないですけど、結構ワイヤーも、
う
ん、
そうでしょうね。
なんで、なーで、ちょっとあんま、僕はワイヤーアクションがすごい苦手なんで。
はいはい。
だから、面白かったけど、うん、まあ、香港のアクション映画としては、
うん、
やっぱり、ジャッキーにはかなわないなっていうところですかね。
うんうん、
あと、その、友情とかも、いいんですけど、
うんうんうん、
なんかちょっと熱すぎて、ちょっと、引いちゃうみたいなのがあって、うん、はい。なんで、僕は、皆さんほど、
うん、
絶賛って感じじゃないですね、
うん。ちょっと、そこまで熱くなれなかったっていう。
あ、そうですね。まあ、面白かったけど、みたいな感じですかね。うん、
はい、
でも、まあ、映画としてはよくできてるなと思うのは、
うん、
まあ、まずそのセットがすごいですし。
いや、すごいですね。うん、
はい。あと結構登場人物出てくるじゃないですか。
はい。
まあ、味方だけでも5、6人いるし、
うん、そうですね。
敵も、タモハンキンポーの集団とか、うん、
はい、
まあ、部下とか、
うん、
あと、その、ボスの、周りの奴ら、
うん、
ボスの義兄弟みたいな奴らもいるし、
うんうん、
だから結構分かりづらいって一瞬思うんですけど、
うん、
見てるとちゃんと関係性が分かってくるようになってるし、
そうですね、確かに、
うん。で、最終的には4人の友情も、
うんうん、
なんか、疑いなく見れるっていうのも、
うん、
ストーリーとしてもちゃんとうまくできてるなっていうふうに、思いましたね、
うんうん。はい。
特にその4人の、結束が、
うん、
結束したシーンっていうのはちゃんとあるじゃないですか。
うんうん、
その、少女のお母さんが、
うん、
なんか役中みたいなやつに殺されて、
はい、
でそれの復讐のために男をたまたま一人で行ったら、みんな4人がたまたまいて、
うんうん、
しかもなんか面白い応援みたいな、
そうね、
それぞれつけてて。
変装して、ね、
そうそうそう。だからなんか、そこでお前ら分かってんな、みたいな感じで、
うんうんうん、
仲良くなっていくっていうきっかけがすごい良かったし、
うん、
なんか、うん、嘘くさくない感じはして良かった。そこはすごい良かったかなと、うんうんうん。はい。あとその、まあ、さっき言ったように、漫画小説が原作なだけに、
はい。
気候が万能すぎるだろうっていうところが、
はい。
強い敵っていうのはまあいいんですけど、
うん。
気候そんなに強くねえだろうと思うんで。
気候とは何なんだっていう。
そう。ではみんな気候を学びようと思って。
そうそうそう。あの人しか使ってないですもんね、多分。
そう。で、しかも体の内部からだったら大丈夫みたいな。
わ、
う
ん、かんねえ。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの敵みたいな。
うん。
だから、それもちょっと、まあ、まあいいんすけど、
はい。
敵がちょっと強すぎるのもあれかな、みたいな。
うん、うん。
あとは、その自分の出自を知らずに、
うん。
難民として香港に来たわけじゃないですか。
はい。
で、たまたま行ったところに親父いて、
うん、
っていう関係性は、
うん、
まあ、劇が立ちすぎるだろう、ね。
偶然すぎるっていう。
偶然すぎるから、うん。うん、そこも、えって思ったんですよね。
はい。
あとは、空論城っていうか、その、急流城塞をせっかく出してるんだから、
うん、
なんかその舞台を生かしたアクションっていうのを、
うん、
あの狭い中で、ジャッキーみたいに、
はい、
その、なんか、くぐったりとか、
うん、
そこら辺にあるものを使って戦うとか、
うん、
即興性があるみたいな、
うんうん、
そういうアクションが僕はもっと見たかったんですけど、うん、あんまなかったかなっていう。迫力は、
うんうん、
ありましたけど、
うんうんうん、
まあ、スピード感もあったし、
うん、
何やってるかもちゃんと分かったし、
うん、
それは良かったんですけど、
うんうん、
まあもう一区分みたいな、ちょっと偉そうなこと言いますけど、
うんうん、
そこがあったらもっと面白かったのになーって、
うん、
そうですね。そんなとこかな。まあこの作品なんか、うん、制作費もなんか70億円ぐらいつぎ込んで、
うん、
でちゃんとその回収できてるっぽいので、
うん、
まあちゃんとリスクを背負っていい作品を作ったなっていう、
うん、すごいですね。
で、あとはそのなんで急流城塞でできたんだろうなと思ったんですけど、
はい、
調べたらなんか無法地帯だったみたいですね。
ああ、実際にっていうことですよね。
はい。
はいはい。
なんかイギリス領だけど、
うん、
ここだけ中国が利権を持ってたけど、
うん、
なんか別になんか何も言ってこないから、
うんうんうん、
どんどんここに難民が押し寄せて、
うんうんうん、
だから、なんか東京ドームの半分ぐらいの面積に、3万人が住んでる、
うん。すごい。すごいな。
しかもこのビルも12階まで建ってるんですけど、
はいはいはい。
なんか14階より低くしなさいっていう、
うんうんうん、
それじゃないと飛行機がぶつかるらしい、
うん。そう、みたいですよね。これね、だからあれ。そういうシーンありましたよね、
う
ん、飛行機
飛ん
で
いくんですね。
そう、
最後ね、うん。そういうことなのかと思って。
うん、
だから、すごいところだ
ね。うん、だからベースは、こういう人たちはいなかったけど、
はい、
半分話本当みたいなところは、あるんでしょうね。
うんうん、そうですね。あと、ま、なんか、例えばブラジルのファベーラとか、
うん、
有名なスラムでいっぱいあるじゃないですか。
おーはい、
そういうとこってなんか外部からはめちゃくちゃ怖いけど、
うん、
でも意外とそこの中に入っちゃって、そこに住んでる人たちの中では、一応治安がちゃんと守られてて、
うんはいはい、
まあ、ボスみたいなやつもやっぱいるけど、
まあまあねうん、
別に逆らったりしなければ、
うんうん、
全然安全みたいな聞くんで、
うん、
まあそういう感じのとこなのかなっていうふうに思いましたね。
うんうんうん
はい。では、おときやさんお願いします。
はい。そうですね。僕もこれは面白かったですね。
うん。
まあ、やっぱり、松さんおっしゃったように、理屈が通ってないところとか、
うん、
設定がよくわからないっていうところも結構あったんですけど、
はい、
まあ、そこも含めて面白かったなっていうところですね。うんうん、むちゃくちゃだな、みたいなところが。
うん。
まあ、良かった点としては、やっぱり、まず、まあ、アクションですかね。
はい。
うん。まあ、久しぶりにこういう、カンフーアクションというか、香港アクション見たなっていう感じですけど、
うん、
まあ、とにかく、まあ、痛そうっていうところ、
うんうんうん、
とか、やっぱり見応え、まあ、アクションシーンね、結構たくさんありますから、はい、見応えは結構やっぱりありましたね。で、まあ、あとは、まあ、松さんおっしゃったように、確かにそんなに狭いところを生かしたのってあんまりなかったかもしれないですけど、
うん
まあ、逆にこの高さみたいのを生かしたアクションは結構段差とか、
ああ、そっか、うんまあ。最後、一番最後、そう、
ね、
そう
ちょっとはまあまああったかなっていうのとか、まあ、最初に主人公がね、こう、追われて逃げたりするところとか、
はいはい、
なんか上から落ちてきたりとか、こう、電線に引っかかったりとか、まあまあそういうところは、うん、あったかなとは思いますね、
うん。
で、2点目としてはやっぱりキャラクターですかね、
うん。
で、まあ往年のスターたちっていうほど僕全然知らないんですけど、
うん、
まあ、そのデブゴンことサモハン・キンポーぐらいしかちょっと僕はわからないんですけど、
はい、
まあ、ああいう人たちが、やっぱ、おじさんだけどかっこいいみたいなね、人たちが出てきたりとか、
うん、
まあ、その若い人、最後ね、4人、まあみんな、それぞれちょっとかっこいいかなっていう感じですけど、まあ彼らの活躍するところもあったし、まあ、あとはやっぱり、まあ一番かっこよかったのは、この映画 .com の、キャストの順番だと一番頭に来てますけど、あ、彼が一番なんだっていうね、ルイス・クーですよね。
うんうんうん、
ロン・ギョンフォンの、を演じた人ですよね。だから、うん、まあ、途中で死んじゃう、理髪店の兄貴ですよね。
はいうん、
まあ、彼の登場シーンが、まあ、一番かっこよかったですかね。 あの、タバコをポイって投げた間に相手をやっつけて、またタバコを取るっていうね。
はい。
うん。まあ、あれ予告でも流れるんですけど、
うん。
まあ、一番いいとこ使っちゃってんじゃんってちょっとね、思ったところはありますけど。
うん。
まあ、なんか、ああいうのがもっとあんのかなって思ったけど、そこまでなかったですよね。
うん。
あとはね。うん。
確かに。
あとは、まあ、やっぱりその気候の使い手、ウォンガウっていう名前ですけど、
うん、
フィリップ・ウンっていう方ですね、うん。
はい。
あのキャラクターが強烈でしたね。
そうですね。笑うのがムカつくんですよ、ね。
あのね、あんなにヘラヘラ笑ってるのに、めっちゃ強いみたいな悪役。うん、まあ、初めて見たかもしれないって、すごい印象に残る、
うん、あの
キャラクターでしたよね。
うん。
彼の、まあ、役というかね、キャラクターすごい良かったですね。演技も含めてね。うん。うん、で、これ、注目作品の紹介するときに、
はい、
あの、無敵のやつが出てくるけど、どういうことで無敵なんだろうみたいなね、話をね、はい、されてたじゃないですか。なんか、
はい、
だから僕も、それを考えながら見てたんですよね。どうやって誰が無敵になるのかな、みたいなことをね。
はい。
で、途中
ゾンビなんじゃないか、みたいな話してましたもんね。
そうそうそう。で、だから、いつその無敵のやつが出てくるのかなとか思って見てて、
うん、
確かね、最初の方かな、その、主人公が、誰だっけ、未だにしっかり鍛えてる何兄貴だったかな、シュー兄貴かな、秋兄貴って書いて何て読むんでしたっけ、ちょっとリッチー・レンが演じてた人ですよね。
はいはい。
白髪のおじいちゃんっぽい人ですけど、
はい。
彼にやれたんじゃないのか、ちょっと誰にやられたのか忘れてましたけど、なんか、一回、病院かなんかに運ばれる？刺されて運ばれたとかありましたっけ？ちょっと曖昧ですけども。
うん。
まあなんか、とにかく一回戦いから離脱するところがあるんですけど、主人公が。あ、まあ主人公っつって言ってるのは若い方の、チャン・ロッグワンの方ですね。
ああ、刺されて、なんか寝てんすよね。
う
ん、
寝てる、そうそうそう。
あ、そうそう。
その時に、なんか、怪しい、まあ仲間になるね、怪しい、覆面した医者みたいなのが言いましたけど、はいはいはい、彼がなんか変な薬とか使って、はい、こう、そういう能力を手に入れるのかなってちょっと思って見てたんですけど、まあ全然そういうことじゃなくて、はい
は
い、
うん、
まさかあいつがその気候の使い手だったっていうふうに言ってて思わなかった。
ただ気候はできる。
そう。気候ってしかも言ってるだけっていうね。
うん、
硬直って言ってるだけみたいな。
そう。そうなんです。
こうなんかこう、何か術をやってるみたいな感じでもないんですよね。
うん。うん、
まあ、その辺もよく。
こうってそういうもんなのかなちょっと思ったんですけど。
わかんないです。まあ、なんか、なんだろう。ガラスの上を歩くとか、
うん、
なんかハンマーでお腹を殴るとか、そういうパフォーマンスあるじゃないですか、よく。
はいはい、はい。
まあ、なんか、それの延長なんだろうけど、
うん。
うん。まあ、よくわからんっていうことですよね。
そうですね。
で、あとは、まあ、セットが、まあ、すごいなっていうところですかね。
うん。
まあ、ほんとごちゃごちゃしてて、汚いし、まあ、本物はね、見たことないですけど、写真でしか。まあ、おそらく、すごい手の込んだセットになってるんだろうなっていうところとか。
うん。
うん、まあ、道がどうなってるかね。実際にもきっと分かんなかったんでしょうけど。
うん。
あ、すごい迷路みたいになってるところとかね。うん。まあ、その辺もすごかったですね。
うん。
まあ、あとは、気になった点というか、ケチをつけるならっていう感じですけど。
はい。
その若い方の主人公のチャン・ロッグワンの出自のね、件、先ほど松さんおっしゃったんですけど、偶然すぎるね、流れ着き方っていうのもあるし、
うん、
あとはその、主人公がその、めちゃくちゃ強いじゃないですか、なんか。
はい。
なぜその強いのかっていう理由もよくわからないんですよね。
そうですね。
まあ、あの人たちは黒社会の人だし、まあ、鍛えてるとかね、うん、なんか、そういうのもあるんでしょうけど、彼はそのバックグラウンドが全然ないので、ただ難民っていうだけなのに、めちゃくちゃ強いっていうのは、ちょっとなんか、何の理由も説明されないっていうところとか。
まあ遺伝じゃないですか。
遺伝が、何でしたっけ人、殺、ん、
ああ、
殺し屋みたいな。親父がね、まあ殺し屋っていう、うん、まあ、遺伝だけでそんな強いのかっていうね、ところですけど。で、あと、まあ、そのおじさんたちですよね。兄貴たちは結構、それぞれの武術っぽいものを持ってる感じするんですけど、うん、
はいはい、
なんか若い奴らはなんかそういうのあんまりなかったじゃないですか。
うんうんうん、
まあ確かにナイフを振り回すやつとか、
うん、
覆面のその医者っぽい人は、とにかく体、
ムキムキです、ね。
ムキムキ、そうそう、力が強いみたいな感じとか、
うん、
で、タイガー兄貴の一番弟子みたいなやつはなんか、 まあ、刀というか、ドスみたいなの持ってて、それを使うみたいな。うん、なんか、まあでもそれはなんか、そんな大した特徴でもないかな、みたいな感じで、
うん、
最終的にはみんな刀な振り回してるし、なんか、
うん、
その辺のこうなんか、キャラクター付けはもうちょっとなんかあってもよかったかなっていうのは思いましたね。
そうですね。
うん、で主人公のチャン・ロックワンが一番特徴ないじゃないですよね、戦い方としては。うんうん、まあでも強いみたいなね。
うん。
うんあとはその、覆面の男の日本人っぽい設定もよくわからなかったっていう。
ああ、そうですね。スタッフに入ってるからかな。
ああ、そういうことか。まあ全然語られないし、
うん、
日本語は上手じゃないっていう
ね。うん。あれは読めて
るんですよね。読めては読めてるけど、日本人ではないかな、みたいなね。
うん、
まあわかんないですけどね。あとは、そうですね。まあ、せっかくその急流城塞を描くんだったら、もうちょっとその、そこに住む人たちの暮らしとか、
うん、
その人たちとの交流をもうちょっと増やしてもよかったかな、ちょっと少なかったかなっていうのはちょっと思いましたね。
うんうん、働いてるシーンぐらいですかね、
うん。そうですね。とか、まあみんなでテレビ見てるとかいうぐらいのシーンですね。うん、なんか主人公を気にかけてくれる何屋さんか忘れましたけど、ちょっと若い女性が一人いたじゃないですか。
はいはい。
なんかその人とのやりとりとかあるのかなと思ったけど、結局何もなかったですよね。確かに出てこなかったですね。うん。なんかそういうのはもうちょっとあっても。そうするとなんか、この、急流城塞を取り上げた意味があったかなと思うんですけどね。
うん。
うん、まあ、気になった点も含めて、まあでも面白かったなという感じですね。
うん。
うん。そんなとこです。
そうですね。まあ、おとけさん言うように、もっとドラマみたいなところも見たい。うん、まあ、この映画ではまあ、描くのは難しいかもしれないけど、
うんうんうん、
せっかくセット作ったんだから。
そうですよね。
その中の人間模様みたいな。
うん。うん、なんかもうちょっと感動できるみたいなね。
うん、
確かにその男同士の友情みたいな、その熱さは結構ありましたけど、
うん
うん、そうじゃないところもね、あってもよかったかなという、なんか、うん、気はちょっとしましたね。うん
うん、はい。
はい。
そんなとこで。
はい。
はい。では、今日はトワイライト・ウォリアーズ決戦、急流城塞について話しました。では、また聞いてください。お願いします。
お願いします。